神戸ミュージックラウンジプレゼンツホームスケーリングレディオ、皆さんこんばんは。パーソナリティの高谷直也です。この番組は前編はポッドキャストアプリアンカー、トーク持ち込み音源は、Spotify、Google ポッドキャストはじめ各種プラットフォームでお聞きいただけます。今回はですね、ゲストの方とのトークがとっても盛り上がったので、かなりたくさんお話しさせていただいたので、早速なんですがゲストの方のコーナーに移りたいと思います。新曲の発音エアもあるので、ぜひお楽しみください。それでは移りたいと思います。どうぞ。お送りしていますホームセーリングレディオ、本日も素敵なゲストをお招きしています。この方です。
ワイソールトゥルースです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のゲストはワイソールトゥルースさんです。それでは紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。
幼少期よりブラックミュージックに魅了され、その卓越した R&B スキルを駆使し、 R&B シンガーとしてはもちろん、トラックメーカー、ソングライターとしても様々なアーティストへの楽曲提供など幅広く活躍する福岡の R&B コーラスグループフリークの伊藤由紀、メルティーラウンジのケイトの R&B プロジェクト TLE ことトータルルーナーエクリプスのメンバーでもある。 R&B、ヒップホップ、トラップタイプのビートに自由自在にメロディーを乗せるトップライン、様々なタイプのビートメイクまで自分でこなすマルチプレイヤーということで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はじめましてでございますね。
こちらこそ、はじめまして。
いや、ご紹介にもあったメルティーラウンジさんっていう R&B ボーカルデュオが僕自身すごい好きで、この番組の元になっているイベントの神戸ミュージックラウンジボリューム2にもご出演いただいたりっていう縁があったりして、そこからワイソルトゥルーさんにたどり着きまして、めっちゃ好きで聞かせてもらってるんだって今回出ていただいてめちゃめちゃ嬉しいですね。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。いや、もうこの R&B をやっていくっていうこの信念を感じる作風と、ちょっと伝え方は正しいかわからないんですけど、日本人らしからぬ声質とリズム感に引き込まれましたね。
いや、一番それやっぱり言われて嬉しいことですね。
あ、本当ですか。よかったです。
ちょっとこの僕やっぱそこは意識してるんですよね、常に。
あ、そうなんですね。
向こうっぽくなりすぎずに、
はい、
もう日本の良さも取り入れつつ、でも向こう、やっぱ向こうの R&B に影響されてるので、
はい、
そこをベースにっていうのはやっぱブレがないというか。
いや、なるほど。いや、良かったです。ちょっと、はい、結構自分の率直な感想を伝えたのでどういう風に伝わるかなと思ったんですけど、良かったです。ワイソールトゥルースさんのまずは音楽活動のお話伺っていきたいと思うんですが、はい、この1年振り返っていかがでしたか。
は
い、
そうですね、まあ、この1年というよりかは普段はですね、まあ、主に曲を作ってシンガーさんとかに提供したりとか、
はい、
あとは、まあ、いろんな音源を作って人に音源制作で、提供させてもらうっていうお仕事が中心なんですが、
はい、
で2019年から、まあ、ちょっと精力的に自分の音源もリリースしていくっていうことで、
はい、
まあ、TLE の名義だったり、個人のワイソルトゥルース個人の名義でアルバム今年は2枚出させてもらいましたし、
はい、
かなり精力的に動けたかなって思ってます。
いや、かなり精力的なリリースのテンポですよね。
あ、なんかこの、はい、ご時世がご時世なんで、
はい、
制作にすごい身が入るというか。
あ、はい、なかなか海外のアーティストとかだと結構アルバム何年かけて1枚とかいうペースもあったりする中で、このハイペースってすごいなと思って。
いやいやいや、なんかそれもなんか、はい、あれですね、ちょっと、まあ、自分は一人でできるっていうので、
はい、
まあデメリットメリットあるんですけど、多分こういう今のご時世みたいな感じの状況だと多分自分みたいなスタイルに結構マッチしちゃうっていうところで、多分アルバムができたのかなっていうタイミングの良さもあったのかなって思いますけど、
ね。あ、なるほど。一人で全部されてるからこそのスピード感とかも、
はい、
はい、
多分皆さん多分スタジオ行ったりだとか、はい、エンジニアさんと打ち合わせしたりだとか、そういうのが多分必ず必要になってくるので、
はい、
自分の場合は自分だけで進めれるっていうところで、 あまりこう弊害がなかったですね。
ああ、なるほど。いや、もうステイホームにぴったりのスタイルということで、はい、まずは先月5月に新しいアルバムのメディテーション2をリリースされたということで、おめでとうございます。こちらどのようなアルバムになっていますか？
そうですね、やっぱこの、まあ、再三お話しさせてもらってるんですけど、この今のこうね、あの世界中の状況とかを、
はい、
感じつつ、なんか人が疲れてるんじゃないかとか、医療従事者の方々は本当体が疲れているんじゃないかとか、
はい、
あのステイホームで心が疲れているんじゃないか、そういうところに少しでも癒しが与えられたらなっていう願いもあってですね、
はい、
そして、その中でなんか割と激しいとこう伝わらないかな、伝わるものも伝わらないかなって思ったので、ビートや歌も割と激しくないような感じに作ってですね、
はい、
あのとにかく聴いてくださる方に寄り添って欲しくて作ったアルバムになりました。
いや、ありがとうございます。確かになんか今までよりもゆっくりゆったりと聴けるような印象がありました。
そうです
ね、はい、僕初めて聴いた時に、あと、はい、このゆっくりゆったりっていうのもイメージとしてあったんですけど、かなりタイムリーなリリックに驚きまして。
そうですね、
歌詞の中にコロナウイルスが入っていたりとか、ステイホームがもうタイトルにまで入っていたりとか。
そうですね、
このスピード感っていうのもすごい印象的でしたね。
ありがとうございます。い
や、なんか多分誰もが何かを我慢してる時だからこそ、みんな共感できる内容だと思うので、ぜひいろんな人に聞いてもらいたいなと思うんですけれども。
そうですね、
特にこのステイホームがストレートにタイトルにも入っているこの曲をまずは皆さんに聴いていただきたいと思います。
はい、
それではこの曲紹介をお願いします。
メディテーション2から、My Soul Truth Stay Home Love。
毎日寝る前のフォンコー、会えない時でも頭の中は君で全て満たされ、あの時いた君との会話の声、あの夜の空、全部今はできてない、 それでも変わらない、 ただ君とのランチタイム、離れて気づかされる存在、そんなわけで離れる前からだとね、本当にそうなら、うまくもない、ただどれすらもう2時間会話がなかったとしても、この先ずっとステイホームでも、yeah、それでも変わらない love、 ステイホーム、ステイホームでも、ステイホームでも変わらない、ステイホーム、ステイホームでも、それでも変わらない、 love 背に使ってた場所、今すぐ駆けつけたようなテンション、もうね振りは飽きてきた、過去の思い出 playback、 問題ないだろう、たわごと気持ち上がるなんてのろ、 stay home なんて easy さ、それでも変わらない、 love stay home stay home、
昨今の自粛により元気を失いつつあるライブハウス、ライブバーを少しでも支えられるように、関西のミュージシャン100組が立ち上がり支援していくプロジェクト、ミュージックフォーユープロジェクト。
神戸より近石亮です。ライブハウスに遊びに来てください。
詳しくは ミュージックフォーユープロジェクトで検索。皆様の温かいご声援よろしくお願いいたします。明日天気になれ。
お聞きいただいたのは Y ソウルトゥルースさんで Stay Home Love でした。この曲歌詞が好きですね。
いや嬉しいですね。
あっという間にアルバムできたなのところがちょっとうまい子かこんなかっこよく言えるんだみたいなところがあったりして、
いやちょっと調子乗ってますよねこれメディテーションっていうアルバムは4月に出して、
はい、
メディテーション2は5月17日に出したんですけど
はい、
その感覚が狭かったっていうところで、
はい、
多分調子に乗ってあっという間にアルバムできたなって多分
とか、いやでも本当にあっという間ですもんね。いやこのアルバム、メルティーラウンジの K さんとのフィーチャリングもあると思うんですが、はい、この曲とかってどういう経緯で制作されたんですか？
これはですね、なんか普段からK とはすごくこう毎日のように連絡取ってるんですよ。いいビートできたよとか、どういうの作るとか、まあ、共通のあのアメリカのエリック・ベリンジャーっていうアーティストがいまして、
はい、
アルバムの、その彼の話とか、
はい、
とにかく誰々の新曲かっこいいよとか、そういう話をすごい普段からしてて、でなんかちょっとセクシーなビートできたりちょっと聴いてみてって言ったら、もうすぐその次の日にもメロディーが送られてきて、あじゃあいけそうだな、多分アルバムと配信の手続きする3日ぐらい前に、
はい、
アルバムに入れようと思ってたわけじゃないんですよね。そうなんですよ。でもう3日ぐらいでできちゃってっていう感じでしたね。
すごいですね。
彼もすごく作業早いんですよね。
あ、そうなんですね。
ちなみにその TLE の伊藤祐樹も、はい、祐樹もすごい早いですね。
もうそれぞれの自宅で制作されてるっていう感じですか？
そうですね。もうメロディー作っちゃって、自分がビート作るんですけど、
はい、
ビートを送ったらもうなんか次の日起きたらもうできてるみたいなこともあります。
すごいですね。
そうですね。割とみんな早いですね。
結構毎日連絡を取り合ってるっていうのがびっくりでした。うん、恋人並みの感じですね。
そうなんです。それはもうみんなに言ってるんですけど、やっぱ毎日こう、やっぱ話したりして、会えない分そこの溝をやっぱり埋めていきたいなっていう思いはあってですね。
このグループの活動ってどういう経緯でスタートしたんですか？
はい、これはですね、遊びでやりだしたのがきっかけなんですよ。実はそのメルティーラウンジの経緯が、
はい、
曲できたで聴いてくださいみたいな感じで言われて、
はい、
それがあのテレミっていう曲の話なんですけど、
あ、
それは配信とかしてない曲で、
はい、
YouTube だけ上がってるのかな、サウンドクラウドとか。
あ、そうですね、はい、
あ、知ってます？
あ、はい、聞いてます。
すごい。
どっちのバージョンもありますよね。タムさんが
入って
るのと入ってないのと、
そ そうタモンとケイ名義のやつと、
はい、
伊藤由紀と自分とケイ名義のリミックス。
あ、そうですね、3名の、
はい、で、そうなんですよ。それでなんかビートを送られてったんですよ、
はい、
ケイのパートが入ったの。あ、これいいなと思って、ちょっと入れていいって言って、その日のうちに返したら、
はい、
ユウキが何かでそれを見たのかな、ユウキに聞かしたのかな、自分が。そしたら自分も参加していいですかみたいになって、それもまた次の日にできちゃって、でもまあ、はい、トータル2日ぐらいでできちゃったっていう、あれもそういう曲です。きっかけで今度あれがすごい評判が良かったんで、
はい、
あのライブとかでもやったんですけど、そして次リリースしよっかって3人で話してたんですけど、
はい、
3人で K、Y ソウルトゥルース、伊藤祐樹、フロームフリークってめっちゃ名前長いじゃないですか。
全員長いですね。
そう。そこで例えばこうジャケ写に名前入れるとしたら、
はい、
めっちゃ統一感ないじゃないですか。漢字も入ってくるし長いし。
はい。確かに。
これはやばいなってことで、まあトータルルナーエクリプスっていう、その皆既月食の意味なんですけど、
はい、
TLE って、まあ、普段はこう違う、もちろんK もユウキも自分もそうだし違うグループでやってるので、
はい、
まあ、 これはもう完全にアナザープロジェクトっていうことでスタイリングとかしてくれる、あの伊藤由紀 の, あの友達でもある福岡のローディックっていうお店やってるトータ君っていう子が名付け親で、いろいろそうですね、そうやって始まったグループですね。
そうなんですね。いやめちゃめちゃどんどん話が大きくなっていてすごいですね。遊びから始まったっていうのは
そうなんですよ、
ね、衝撃的ですね。いやもうこの TLE での活動もどんどん活発化していきますかね、はい、今後。
そうですね、早くライブ、まあ、今ライブまたこれ問題になってるじゃないですか。
あ、そうです、それこそ九州とかまさに今ニュースが入ってきたりして、まだまだライブハウスとかは営業するのは難しいなっていう状況ではありますね。
直哉さんもあんまり外へ出かけず、
そうですね、極力ステイホームで過ごしてますね。
まあそうですよね、
はい、いや もしこの状況が良くなってライブが見れるようになった時には、うん、ぜひこの TLE さんでのライブも楽しみですね、
う
ん、
そうですね。いや実はもう企画してたんですけどね、いろいろ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、6月にはもうある予定だったんですよね。
いやー、それはめっちゃ欲しいですね。
そうなんです、まあ今年はちょっと厳しそうですよね。でも
そうですね、年中はちょっと、そうですよね、なかなかガイドライン的には難しそうではありますね。
いや本当そうですよね。
こんな状況でもどんどん新しい作品を作られているっていう中で、はい、4月にもボーカルグループのスカイズ・ザ・リミットで活動されていた若江貴樹さんを客演に迎えた 4U をリリースされたということで、こちらも印象的な作品だったんですけれども、これもどういった経緯で制作されたんですか。
いやまず今あの若江貴樹って聞いて、
はい、
すごいインパクトのある名前だなってまず今思い出したかのように若江貴樹の字を見て思いました。そして、
はい、
これはこれもまたこれもまたちょっとすぐできたなって話になっちゃうんですけど、
はい、
4U っていう、こうそのまんまストレートにコロナウイルスで病院とか医療現場が逼迫しちゃってるっていう状況の中で戦ってる人の癒しになればなみたいなところをずっと若江、まあ実はその若江貴樹とも毎日のように電話してたんですね、その時。暇じゃないですか、とにかく。で暇なんでもう朝っぱらから酒飲んだりとか、もうそんなばっかしてるんで、まあ暇になってくるじゃないですか。
はい、
曲作って酒飲んでるだけでは、
はい、
なのであの若江貴樹と電話してる時になんか曲作ろうよってなって、
はい、
まあ、思いつきで行ってみたら意外とこうそれもなんか早くできちゃって、まあ、ちょっとビート作るよって言ってビートバババって適当に作って、でそれバーって渡したらすぐ帰ってきてですね。
へー、
そうなんですよ。で、あ、これもすぐ帰ってきちゃったらまたやらなきゃいけないなっつって、そのまま次の日に自分もメロディー歌い入れて、そしたらもう3日目にはできてましたね。
いやもう何もかもスピードが半端ないですね、本当に。
いや、なんか鉄は熱いうちにじゃないですけど、音楽って溜めちゃうと、
はい、
あの制作を溜めちゃうと、もうそれ手つけれなくなっちゃうんですよね。飽きちゃうんですよね、なんか。そうなんですよ。
この作品出た時にはもうワイソールトゥルースさんもそうですし、若井さんも両方好きな方同士のコラボだったので、は
い、
もうめちゃめちゃ驚きましたし嬉しかったですね。なんか共演、確か九州でしたかね、あのライブで共演されてるのは拝見してたんですけど、
はい、12月に。そうですよ、
その頃からの
自分ちょっと、
はい、
いやもう彼とはもう2016年ぐらいかな、
あ
2017年かなに東京でちょっとその用事があって、で彼に会ってっていうところからですね。
そうなんですね、結構じゃあお付き合いも長かったんですね。
意外と長いんですよね。で彼がこっち来る時に会ったりとかで、でもちょっと九州グループの曲とかがあったので、
はい、
あの自分が曲提供させてもらってる大分のユータボーイっていう子が、
はい、
あの主催したイベントだったんですけど、はい、それに声がかかったので、まあ、ちょっと自分ちょっと移動が一人嫌だなって思ってたんで、
はい、
飛行機苦手なんですよね。
あ、はい、
自分岐阜なんですけど、はい、多分こっから神戸ってめっちゃ近いんですよ、
はい、
なんですけど九州遠いじゃないですか。
遠いですね。
で飛行機乗らなきゃいけないじゃないですか、はい、 で伊丹区だから和歌江は大阪にいるので、はい、でまあ伊丹空港寄ってですね自分
は、はい、
で一緒に飛行機隣同士で乗ってもらいました
わざわざ一緒に集まって行ってたんですね。
そうなんですよ、わざわざ大阪経由で行って
すごいめっちゃ意外なギャップでしたそれは
めっちゃ頭痛くなる、ね、飛行機乗ると。
あ、確かに上がる時と下がる時
え、なります、なります、
雨とか舐めてます。
あ、雨舐める
といい、あ、いいみたいです。それをちょっとおまじないのようにずっと舐めて唾を飲み込んでやってますちょ、次やってみてください。
やってみよう。なんか最初は、はい、なんか脳梗塞になったかなっていうぐらい頭がキーンって冷たくなって
、はい、
これ終わったわと思って、はい、しばらくちょっと痛かったんですよ10分ぐらい、あ、これ終わったやばいと思って、まあ1時間くらいじゃないですか、はい、ちょっととこれ飛行機降りるぐらいにちょっと救急車呼んでもらった方がいいのかとかいろいろ考えてて、それぐらい飛行機ってたまに痛くなるじゃないですか、はい、まあ大げさなん
か、いやいや、でもそれがあったら確かにちょっとトラウマみたいになっちゃいます次も起こるかもしれないみたいに身構えちゃうかもしれないです。でもそれこそ楽曲の時とか若井さんはソロでのリリースが結構随分なかったので、
そうですね、
はい、すごい一人のファンとしても聞けてめちゃめちゃ嬉しかったですね、うん、
そうですね、まあ、彼、まあ、あんまりご存じない方もいるかと思うんですが、実はピアノが素晴らしいじゃないですか、はい、知ってるかな、まあ、ピアノが素晴らしいのにボーカルで参加 してもらっちゃって本当ちょっと申し訳なかったんですけど、これから、まあ、全然時間あるし、はい、彼も乗り気なので、
お、
いずれ彼のピアノとなんか自分の音楽でなんかできたら、
ね、いやめっちゃ聞きたいですそれ。もう若江さんといえばもうなんか深夜の1時か2時ぐらいにインスタライブを始めてピアノを弾いて終わるってイメージがすごいあって
あ、それあれじゃないかな、グループ解散する前とかじゃないですか、
それぐらいの時期ですかね、
それぐらいの時期じゃないですか、なんかもう
通知が来るじゃないですかインスタライブって、
うん、
もう夜中といえば若江さんみたいなイメージになってましたその時
うん、うん、いや、たまに今でも
見ます、ね、今でもたまに見てます。最近はなんかおしゃべりとかも増えてきて、ね、
そうそうそう最近ってなんかちょっと サービス精神旺盛というか、
そうですね、最近そういうの見てます。最近の状況について思うところみたいなのをお話しされてて、うん、そういうのも楽しくこっそり見てますいや、ぜひ皆さんにもこの For You という曲聴いていただきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
そして続いてはですね、この番組のレギュラーコーナーに移らせていただきたいと思います、はい、コンパンパンパンミュージック、こちらは人生に大きな影響を与えた曲を紹介してもらうコーナーです。 Y Soul Truth さんのコンパスミュージックを教えてください。
フリークのワンオブアカイン、
いや、ありがとうございます。こちらどんな思い入れがありますか。
そうですね、これ曲書いたのが、はい、先ほどから言ってる TLE のメンバーの伊藤祐樹が書いたんですね、はい、で自分はなんていうかな、 R&B ってアメリカの R&B がすごい自分好きで、はい、メロディー、例えば制作するときってメロディー作るにも音作るにも言葉の跳ね方だったりもやっぱり英語と、まあ、なんていうんですかね、母音とかシーンとかもいろいろそういうリリックの書き方とかもすごいいろいろ意識して書いてたんですね。やっぱアメリカっぽい感じにしたいって、はい、それが全てだみたいに思ってた時もあったんですよ、はい、日焼けしてもうチリチリのパーマかけてみたいな、はい、見た目もそうですしって思ってたんですけど、伊藤祐樹はずっとメジャーグラウンドでも活躍してて、はい、それでもこう R&B が好きだで人に聞かすっていうのはどういうことなのかっていうことをワンオブアカインドでこう自分はすごい背中を押されたというか、はい、例えば R&B やってるとちょっと J-POP みたいな風にやるとなんだこいつセルアウトじゃねえかってい
う、
そういう風に思われたとこもあるんですよ、はい、なんか業界の人同士とか、はい、R&B 好きな人にはそうやって言われちゃうとこもあると思うんですよ。でもまあやっぱりワンオブアカインドの歌詞にもあるように外野は関係ないと、はい、やりたいことがあれば自分のスタイルを貫き通してればいいんだよっていう、そういうなんか前向きなすごい元気をもらう歌詞でですね、面白いメロディーもかっこいいし でライブもかっこいいし、はい、っていうところでも、まあ、歌もうまいですしね、彼は本当に、まあ、特に今なんかほらグループの制作で彼のボーカルデータを、はい、自分が編集してるんですけど、はい、まあとにかくいろんな人のボーカルデータもらってる中でも彼のボーカルの技術とか彼のボーカルの細やかさとかは、まあ、あまり他では見ないですね。やっぱりすごいクオリティが高いですね。なのに早い
早いし質も高いって最高でしかないですね。それは
そうなんですよ。そうなんですよね。なんでやっぱり自分の場合彼からもらってるポジティブなバイブスっていうのはもう本当にお金に換えられない価値がありますね。一緒の墓に一緒に書かなあかんなと思ってます。
いや、もう相当な愛が伝わってきましたね。これはこの曲も本当に男らしいというか、先ほどもおっしゃっていたみたいな、そのR&B を貫いていくっていうようなところがあって、なんか今それぞれの方が活動されているスタイルとも重なる部分があって、
そうですね、
なんか本当のことを言って曲にしているというか、そういう部分が余計に魅力的な曲だなっていう風に感じますね。いや、それではこの曲皆さんにも少しお聴きいただきたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、それではお聴きください。フリークワンオブアカインド。
ラブミュージック。昨今の自粛により元気を失いつつあるライブハウス、ライブバーを少しでも支えられるように関西のミュージシャン100組が立ち上がり支援していくプロジェクト、 Music for You プロジェクト。
内山楓です。みんなで一つに。
詳しくは Music for You プロジェクトで検索。皆様の温かいご声援よろしくお願いいたします。
明日天気になれ。
ただいまお聞きいただいたのはフリークさん、ワンオブアカインドでした。本日のホームセーリングレディオはゲストに R&B アーティスト Y ソウルトゥルースさんをお迎えしてお送りしています。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては現在のお話伺っていこうと思うんですけれども、はい、お家ではどのように過ごされていますか？
そうですね、まあ、語るまでもないんですけど、ずっと音楽作ってますね。そしてまあ音楽ちょっと飽きたら料理作ったりとか、
はい、
勇気、あの伊藤勇気がプリズンブレイク見出したよとかって聞いたら、
はい、
真似してみたり
本当仲いいですね。
仲いいですね。毎日電話してますもんね、本当に。
最近見た映画でおすすめの映画とかってありますか？
最近見た映画、あの映画じゃない、ちょっとドキュメンタリーなんですけど、
はい、
ホーミー K さんってわかります？
ホーミー K さん、
あのアメリカの刑務所に入れられてて、
はい、
悪いことしたして捕まっちゃったんですけど、
はい、初めて聞きました。
そうなんですね。あのすごくいいですよ。ネットフリックスとかでも見れるんですけど、
はい、
まあ、ネットフリックスで見れると思うんですけど、
はい、
あのギャングの一員になった話なんですけど、まあ、そこに至る経緯とか、
はい、
まあ、とにかくすごいちょっと、
はい、
面白いドキュメンタリーでしたね。
これ今ちょっと調べてみたんですけど、
はい、
これ日本人なんですか、この K さんっていうのは。
日本人なんですよ、 K さん、
はい、
田代正史さん捕まっちゃったじゃないですか。
はい、
捕まっちゃったんですけど、その田代正史さんがやってた YouTube チャンネルとか引き継いでるんですよ
濃い引き継ぎですね。
そうなんですよ。でも常にこう K さんのその悪事、昔の悪事とか、
はい、
もうとにかくちょっと度が過ぎてるんで、そのびっくりのし、自分の驚きがもう K さんの悪事が度が過ぎてるんで。
で米国極悪刑務所を生き抜いた日本人ってサブタイトルやばいですね。
気になるでしょ。
気になりますね。どんな悪いことしたんだろうっていう。
いや、もうとんでもないですからね。
いや、ちょっとこれ、
ちょっとネ
ットフリックスとかで、はい、チェックしてみたいと思います。ちょっと聞いてる方もぜひ、どんな悪事をしたのか、見ていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、続いてなんですけれども、 この番組の元になっている神戸ミュージックラウンジってイベントの拠点でもある神戸について、何か神戸って来たこととかってありますか？
神戸多分行ったことないんですよね。
そうなんですね。
多分
ぜひぜひ、それこそさっき毎日お電話されているっていうメルティーラウンジの K さん含む、
はい、
メルティーラウンジのお二人が去年9月にイベントに来ていただいたんですけれども、うんうんうん、その時に一緒に肉まんを食べに行きまして、
肉まん、
はい、中華街が神戸にはあるんですけれども、そこの中の老少期っていうお店なんですけど、そこですごいお二人にも気に入っていただけたみたいで、そんな美味しいご飯もあるので、ぜひまた来てくださいでプレゼンでした。
絶対行きます、絶対行きます、神戸絶対行きたいです。
いや、ぜひぜひまたいつかイベントだったりとかライブとかでもご一緒できたらななんて
思ってます。はい、神戸ミュージックラジオ、彼らが出たイベントって、
はい、
名古屋さんの主催なんですか？
はい、そうです。僕がやらせてもらってるやつで、はい、
それはまあ彼らも嬉しいでしょうね、神戸に行けるってライブで。
でも、もう僕もめちゃめちゃ嬉しくて本当にいい思い出になったというか、なんかまたこれからもいい関係で続けていけたらいいなっていうふうに思ってます。
そうですね、それこそなんかタモンなんかはディフさんの、はい、ファイナリストになってますもんね。
そうですよね。実はそのディープさんのオーディションきっかけで僕も知りまして。
そうなんだ。
そうなんです、ちょっとレベルが違う人がいるぞみたいな感じがあって、自分の中で
本物感ありますよね。
いや、ありますね。結構衝撃受けて、オーディション番組が結構好きで、それこそスカイズ・ザ・リミットさんが出てた X ファクター沖縄ジャパンとか、ああいうのが好きだったんで、でやっぱディープさんのもちょっと気になるなと思ってみて、やっぱりそこでメルティーラウンジさん知って、そこからまたワイソルティルスさんも知ってっていうような広がりがあったって感じです。
そうなんですね。
そうなんです。
そういう YouTube とかで掘ってるわけですね。
あ、そうです。
まあ、ちなみに自分もそういう時期あって X ファクターとかボイスとか海外のやつめっちゃ見てましたね。
へえ、
そうなんですよ。アメリカンアイドルとか古くは、
いや、いいですよね。なんか何回見てもああいうストーリーにはちょっと感動しちゃうというか、
そうなんです
ね、ところがあって、
もうなんか本当に、まあ、メルティのタモンに関しては、
はい、
ちょっとほっとしたというか、
はい、
っていうかファイナリストになった時とかもなんか連絡取ってて、
はい、
もうこれでもうディープタモンだなみたいなもう普通に電話しても出てもらえないんだなみたいな、
はい、
そんなこと言ってたんですよでも曲、まあでも本当曲作りたいねっていつも言ってて、
はい、
制作中の曲とかもあるんですよ、彼と。ちょっとディープ行っちゃったらもうできないなみたいな冗談で話してたんですけどまさかね、最初受ける時なんかも彼自身もなんかもうそんなにファイナルまで行くって思ってなかったでしょうしね。
あ、そうなんですね。確かに今後そのタモンさんスタイルの曲がまだ聴けるっていうのは良 か, かったところとして、
うん、そうですよね、
ありますね。うーん、ありがとうございます。次に、2020年の目標だったりとかチャレンジしてみたいことを教えてください。
そうですね、今年は多分ライブとか厳しいと思ってるんで、
はい、
一緒に曲やったことないようなアーティストともコラボしてフューチャリングだけのアルバムとかも出してみたいですね。
めっちゃ楽しみですね。いろんな各地の方とコラボレーションをして、やっぱりこれコラボされる方っていうのはヒップホップだったりとか R&B シンガーの方とのコラボレーションっていう風になりそうですかね、
って思ってるんですけど、
はい、
まあ、基本線は多分そうだと思うんですけど、
はい、
なんかいろんなチャレンジしてみたいんですよね。実はその例えばわかる、さっきの話じゃないんですけど、赤江隆樹のピアノっていうか、はい、歌のないインストの音楽とかそういうのにもすごい興味があるんですよね。実は、まあ、自分一人じゃちょっとできないことなんですけど、
は
そうですね、なんかこう今とにかくなんかこう心が安らぐような音楽を今自分自体が多分求めてるとか、
はい、
あまり激しいのよりも今そ制作のも自分のモチベーションとかも結構そういう安らぎ系っていうんですか、ね、
はい、
ってなってますね。
へえ。あ、じゃあまたちょっとその R&B っていうのが核にありつつも幅が広がっていきそうな感じですね。はい、
そうです
ね。いやー楽しみです。このアルバムも。
いや
ありがとうございます。いろいろお話伺ってきたんですけれども、はい、早いものでそろそろお別れの時間になります。
寂しい。寂しい
ですね。ありがとうございます。最後に、はい、なんと明日21日リリースの You Are という楽曲を特別に先行オンエアさせていただけるということで、ありがとうございます。
はい、こちら、ありがとうございます。
ありがとうございます。こちら、どのような楽曲になっていますか？
そうですね、これはですね、2018年だったと思うんですけど、大分のユータボーイ君に提供した You Are っていう曲を、まあ、自分が作ったんですけど、
はい。
それの自分が作ってるんでセルフカバーじゃないんですけど、まあ、自分の名義で出すっていうことで、まあその曲の内容としてですがね、まあ、割と未練がましいじゃないですけど、
はい、
未練のある男を描いてみたいな感じですかね。なんかうまく言えないな。
聞いていただく方がもしかしたら。
そうですね。あのもういなんか多分すぐ終わっちゃうですね、流れが。
はい、
なんか頭からあの終わりまでがなんかこう一瞬で終わるような疾走感のある感じになってると思います。
ありがとうございます。この後、はい、皆さんにもお聞きいただけるということで、
はい、
それでは最後になりますが、リスナーの方へのメッセージと最後に曲紹介をお願いします。
はい、長々とお付き合いいただきありがとうございました。今年はライブとかでは多分皆さんに会えたりはできないと思うんですけど、その分自分の個人の作品だったりグループの作品だったりでたくさん音源配信して皆さんに音楽の中でお会いできたらいいと思ってます。それでは聴いてください。 You are
の前から消えた Sweet Love Girl 届かずに Never Should Reach You Go、 もう二度と分からない過去の Sweet Days。 You are, you are, you are, you are、 この心に嘘をついて思えばもうこの熱向いて欠けたり Sweet Love は止められないから、あの時もそっと手を取り合って、その先に君の残りが、うつろな目をして聞くね、リズムを君のおかげ。
お聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか？本日はゲストに Y Soul Truth さんをお招きしてですね、僕もちょっとテンションが上がりすぎちゃって喋りすぎちゃったりしたんですが、本当に楽しかったです。ぜひですね、皆さんの感想など Twitter の引用リツイートやリプライでお聞かせください。お待ちしております。 来週は神戸大阪を中心に活動するラップユニットネイビスより海星さんをお招きしてお送りします。ぜひ来週もお聞きください。ありがとうございました。バイバイ。